清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。松村らの努力によって日中間に友好ムードが流れ、経済関係だけでなく文化交流の面でも好転しようとしていた。その矢先、松村の心血を注いだこの努力を踏みにじるようなことが起きた。吉田元首相が台湾の秘書長に手紙を書いたのである。中国向けプラント輸出に輸出入銀行資金は使わせない。吉田元首相のこの手紙がいわゆる吉田書簡として日中の政治問題の上に厳然と生き、佐藤内閣が退陣するまで日中関係を冷え冷えとしたものにしたのである。世界の中国承認国は49カ国になっていたが、日中関係は氷を張り詰めていった。こうした中で LT 貿易の交渉に竹山雄太郎と岡崎嘉平太らが訪中した。中国が松村健蔵に対する絶対的な敬意と評価があったからこそ、政治的な原則を両方とも同意しないで発足した LT 貿易である。その日中紳士協定を守った池田内閣に対して次々と踏みにじっていく佐藤内閣。本来ならば顔出しができないのだがという竹山の言葉は当然のことであった。しかし訪中した竹山や岡崎に両少子は言った。中国は日本の首相のために北京空港の玄関を開けていますよ。佐藤首相が訪中するというならば北京空港を大掃除して迎えますよと。日中関係が破局に進んでいく昭和40年11月10日、突然中国に文化大革命の大旋風が巻き上がった。翌年昭和41年5月12日、松村は83歳の身も厭わず、よたび中国に渡った。次々に打ち出す佐藤内閣の中国政策、それに応じて次々に破棄されていく貿易。このまま進めば日中国交正常化の夢が断ち切られてしまう心配があった。切れてしまえば国交回復は遠い彼方に去ってしまう。何としてでも切らしてはならなかった。文化革命の嵐が吹きまくっている中国の状態からも先が案じられた。習首相や両少子に顔合わせはできないが、そんなことを言っている余裕はなかった。松村は思い切って訪中の希望を中国側に打診した。両少子から返事があった。訪中の意向があるなら早くなさるといいでしょう。この言葉に力を得て松村は日本を立った。見送りの少ないひっそりとした旅立ちであった。佐藤内閣が中国問題に後ろ向きになった途端、それまで松村の周りに集まっていた人々が潮が引くように一斉に去った。松村に総選挙の時の公認問題や選挙の応援演説で世話になった政治家も台湾ロビーに転向した。 松村の推薦で2度も中国に行った政治家が公然と中国批判をやり出した。アジアの平和のためには中国との関係を正常化しなければならないと公言していた同氏が佐藤内閣の閣僚に収まっていた。議員会館の松村の部屋はひっそりと静まり返った。訪れる者といえばがなり立てる右翼の者たちだけである。家にも押しかけてきた。熱川の山の上の雑木林を買い、松村の孫たちが開墾した場所に山荘があった。松村がこの山荘に来ると夜通し黒い影がちらついた。そのために熱川警察署が松村の警護をした。せっかく骨休めに山へ来たけれども、これじゃあ警察の人たちに迷惑をかける。松村は住んでいる田原夫妻にこう言って山を降りていった。右翼の党首が会見を申し込んでくる。それを松村は一度も断ったことがなかった。警視庁からの連絡で国会事務局の警務係から警護の人が繰り出されてくる。松村はいつも警護の人たちが部屋の中に入るのを断った。そして一対一で話し合った。右翼の党首が松村を非難し、松村が自分の考えを語る。いくら議論しても噛み合うはずはない。君は国のことを憂えてそういう主義主張を持っている。それをどうこう言わんが、俺だって国を愛することにおいては君に勝っても劣るとは思っていない。互いに国を憂えての信念を曲げることはできないから、いくら議論しても話は噛み合わない。これはやむを得ないじゃないか。相手の瞳に尊敬の念が溢れていく。松村先生の言われることはよくわかりました。お邪魔しました。来た時の険しい剣幕と違い、丁重に挨拶をして帰っていく。これに引き換え、党内の高派の攻撃は激しく鋭かった。台湾と中共は喧嘩状態で別々に存在している。その片方を承認しているのに、喧嘩相手と友好関係を結ぶことは政治家としてけしからん。高派はこう言って、国賊だ、妖教主義者、中国屋と多数の力を頼んで攻撃する。だが、松村の前に出ればその気迫に圧倒されてしまう。その分、松村に筋を通して従う同志たちに当たる。5人の同志が反論する。台湾から言っても中国は一つ、中共から言っても中国は一つ、要するにどちらから言っても中国は一つだから、中国人をして中国を一つにさせるべきだ。日本がその間に入って台湾を助けるとか中共を助けるというのはおかしな話じゃないか。 LT 貿易は中共が暗黙のうちに日台関係を深めさえしなければ続けることを了解している日中紳士協定であることも説明する。いつまでもアメリカに追随するのではなく、日本が自主性を持って米中を和解させる役割を果たすべきだ。高派は受け付けず、ただ国賊呼ばわりをするだけだった。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。